はい、クラブ369へようこそ。みゆきです。
クロケンです。
青いネルカファイナルアンサーです。
はい、ということでクロケン、
はい、
今日は
じゃあ、まあ、前回予言していた 5G のことを、
はい、
まあ、つるっとめちゃめちゃ簡単に説明したいなと思います、はい。5G って聞いて馴染みがない人まだちらほらいると思うんですけど、
はい、
4G とか LTE とかって聞いたことはあるじゃないですかね。
あります。
3G とか、はい、3G ぐらいから多分みんなに認知されてきたと思うんですけど、はい、実は 1G、2G ってあって、
うん、
第一世代、第二世代、G ってジェネレーションの略なんですけど、
うん、
第一世代、第一ジェネレーション、これが要は電話ができるようになった、
うん、
あれです、バブルのバブリーの人が横に持ってる
肩掛け電話ね、
大きなね、
大きな電話、あれ第一世代ですね、うん、電話ができるようになったっていう
1980年代頃にね、
はい、そうです、う
ん、平野ノラとかがやってるやつね。
そうです、そうです。で第二世代、
うん、
ジェネレーションは、うん、メールができるようになります、う
ん、は
い、
ピッチとかね。
ピッチとかですね。ピッチ僕持ったことないんですけど、あれどんな
ピッチは携帯と一緒よ、はい、見かけはね。
電話もできて、うん、メールも普通に打てるんですか。
ポケベルはまた別ですか。
ポケベルはピッチの前ですね、はい、
1.5 世代ってことで。
そうですね、
なんかいいですね、
うん、まあ、でも1世代のもう一番最初になるんじゃない、うん、そっから
電話もできない。
あ、電話はできないから、
そっか、電話よりもそっちの方が
文通の方で、しかも数字でしかできないみたいな、うん、
じゃあ 0.5 世代ってことですね。
そうだね、
はい、なるほど。で第3世代っていうのが Easy Wave とか、うん、i モードとか、その携帯を使ってみんなで資料を調べることができるっていう、
はいはいはいはい、はい、
資料を共有することができるっていう、
N503i とかね、
とかですね、
はい、
それが3世代ですね、
はい、
3G、うんうんうん、で、まあ、みんながよく知ってる 4G、 ここから動画がサクサク見れるようになります、
うん、
はい、んで 5G、 これ 5G って言ったらなんかあれですね、 5G って言いましょう、
うん、
はい、5G これになった途端に爆発的に技術改進というか、
うん、
いろんなことができるんですけども、
う
ん、何が違うかって言ったら、 5G っていうのは多素子アンテナっていうものを使います、うん、多素子アンテナっていうのは例えば 4G とかやったらだいたいこの辺に電波を飛ばして、うん、めちゃめちゃ初めの方でラジオで言ったと思うんですけども、
上に飛ばすやつね。
そうですね、うん、僕が、はい、ドルさんに今この場で LINE 送ったとしても直接送られるわけじゃなくて、うん、いろんなアンテナを通して基地局を通して、
うん、
衛星を通して、ほんでこの辺にだいたいポワーって飽和させて、
うん、
でドルさんのやつがキャッチするっていう、
うん、
なんで人が多いところでそういうメールとかをしてるときに送信できにくかったりするのは電波が飽和してるからなんですよね、
うんうん、
でそれを解消するために超多素子アンテナって言って、なんていうんですかね、ビームホーミングっていう技術なんですけど、
うん、
そのアンテナにビームホーミング電波を当てることによってピンポイントで、うん、ドルさんやったらドルさんっていうのでピンポイントで方向も変えれるんで、
うん、
方向でピッて飛ばすことができるんですよ、
うん、
なんで従来の8倍の速度で動画とかも送れるっていう技術になります、
うんね、
ほんでそれを使うには小型基地もいろいろ設置しないといけなくて、
ね、
はい、マイクロセルっていうんですけども、うん、
はい、
小型基地、
はい、
よく電波塔とか立ってるじゃないですか、
う
ん、ああいうものを大量に設置しないといけないんですけども、
うん、
今以上に。なんでかって言ったら 4G って遠くまでは飛ばせるんですけど 5G って飛ばす電波の
距離に弱いんだよね。
距離に弱いんですよ、うん、なんでまあ、亀と象と思えばいいです。
あとは直進的でね、はい、曲がらないんだよね。
曲がらないんですよ、
うん、
なんでいっぱい設置しないといけないんですけど、うん、今有力情報というか、うん、一番有力とされているのがマンホールですね。
マンホール？
マンホールに小型基地局をいっぱい設置して超多素子アンテナを、
マンホールの
下、マンホールの下に
下水道ってこと？
下水、マンホールの蓋の裏につけちゃうっていう、
うんうん、
マンホールってどこにでも絶対いっぱいあるじゃないですか。
なるほど。
ほんでみんなの交通の妨げにもならないし、
うん、
だから床にどんどんどんどん設置していくっていう、
はい、
ただこの 5G って怖いのが、怖いって言われてるのがその人体に影響があるって言われてるじゃないですか。そうですね、はい、っていうのはその、そうだよね、世代が上がっていくにつれて、周波数っていうのが高周波に変わっていくんですよね、
うん、
で周波数っていうのは物を揺らすもの、
うん、
電波やったりするじゃないですか、
うん、
なんで大体、電子レンジで、2.45GHz、
うん、
で 4G とかってよく Wi-Fi とかつなぐときとかに 2.4GHz とか 5GHz とか出てくるじゃないですか、
うん、
でどっち選ぶみたいな、
うん、
あれでその周波数帯を選べるんですけど、
だいたい 6GHz ぐらいだよね。
そうですね、
だいたい、うん、
5G になった瞬間 100GHz になるんですよ。はい、
まあ、30から100と言われてる一応。
あ、そうなんですね。振り幅があるんですね。
マックス100、
マックス100らしいです、うん、ほんで Wi-Fi Wi-Fi の場合やと Wi-Fi って電気出力、うん、出力の話にちょっと変わるんですけども、うんうん、電気出力は 0.01W なんですよね、うん、電子レンジがよく 600W とか 1000W とかあるじゃないですか、うん、あれのうちの 0.01W が Wi-Fi から飛んでるんですよね、うん、ほんで携帯からは 0.2W 飛んでます、うん、ほんでテレビからは 10W 飛んでます、うん、テレビになんとなくちょっと触っていくとジンジンしたりとかしなかったですか昔、うん、あれまあ、電磁波と言われる
今もかな液晶が重いかな、 なんか
今は若干ですね、
なんとか管ケーブル管じゃなくてなんだっけあれ
ブラウン管
ブラウン管、
はい、ブラウン管はもう、ね、ビンビンですね、うん、ほんで面白いんですけどこれ僕試したことないんですけど東京タワーの近くに蛍光灯持っていくと蛍光灯がつくっていう
伝説があって、うん、ニコラテスラじゃん
ニコラテスラですねニコラテスラはそれを地球の裏まで飛ばすっていう技術を、うん、
はい、電圧はそれだけビンビンってことだよね
ビンビンなんですよでそれが 5G になるとそのなんていうんですかね電圧じゃない飛ぶギガヘルツが増す、うん、イコールワット数飛んでいくワット数が大きくなるんで、うん、めちゃめちゃ人体に害があるって言われてて、うん、で 5G を使うことによってその場のものが急に発熱したりとか、うん、電磁波と同じなんで、
うんはい、そうね電子レンジに、電子レンジと同じね街中が電子レンジになるだろうって言われてるぐらいだもんね、はい、もう全部クロケンが言ってくださったんだけど本当その通りで、はい、なんかそう一つそういう都市伝説的な話で面白いなと思ったのが、はい、東日本の電圧って 50Hz あるじゃない、はい、電子レンジとかのさ電圧、はい
う
ん、で西日本って 60Hz ですよね、
はい、で、あ、そうなんですね、
電圧がちょっと高いから、うん、西日本の人が歩く速度が速いっていう、その影響を受けて、
あでも電波で頭マインドジャックできるっていうぐらい、
いう話はありますよね、はい、
ナチスが目指した技術ですね、
はいはいはい、うんありますね、もともとね、アメリカの国防総省がでも冷戦時代に旧ソ連と電子戦争を想定して開発した誘導性の電波兵器、はい、電磁波兵器、はい、でもこれは自立型の装甲車を走らせるっていう今まさに言ってるそのさ、はい、5G で工事で遠隔操作ができるっていう、はい、それをやろうとしたっていうね、で非殺傷用兵器としても応用が期待されていたが、はい、まあ、デモ参加者とかさ群衆を排除する目的で開発されて、はい、でミリ単位 その電磁波を発すると、はい、で照射されても死に至ることはないが燃え盛るような痛みを、
はい、
でこれって
電子レンジの中に入ってるようなもんです
か、ね、そうだよね、はい、でさなんか香港のさ、はい、暴動とかもさなんかこういうの使われたのかなとか思っちゃって、
どうなんですかね、
そう
動画とか結構出ますよね、ほんまかどうか、はい、見えないものに苦しんでる人々みたいな、
う
ん、
でその電波の種類から言うとすごい分かりやすいと思うんですけど、はい、まあ、すごいいっぱいあって10種類ぐらいがあって、まあ、超短波超波とかこう長ければ長いほどね効力は薄いんですよね、遠赤外線とか、うん、はい、で近いところから言うと、まあ、VHF っていう超短波っていうのがあって、だいたいこれが1メートルから10メートル、はい、これもうFM ラジオとかで使われる電波らしいんですけど、
はい、ラジオもすごい電磁波飛んでますからね、
うん、はい、実はでその超極超短波っていうさらにどんどん短くなってきます。ここから UHF っていうのを聞いたことさすがにあると思うんです、みんなの生活の中にあるものです、はい、これが10センチから1メートルのデジメートル波とも別名呼ばれるんですけど、これってテレビの裏の端子に書いてあるんですよ。
へー、
でマイクロ波っていうのがここから来るのがその SHF って言われるもの、1から10センチ1センチから10センチの距離を飛ぶ電波ね、はい、でこれが衛星や無線 LAN に使われるセンチ波といわゆる言われてる、
はい、センチ波、
はい、でこのセンチ波はこれから その 4G に今使われてる 4G に、
はい
はい、メインとして使われてるものですね、はい、でこっから 5G なのにミリ波っていうのがあって、はい、これが別称 EHF、はい、1ミリから10ミリの、はい、規模間で飛ばされる強い電波です、
はいはい、
でもっとこれから出てくるよっていうのでサブミリ波っていうのが出てきます、
はい、
で 0.1 からの1ミリを飛ぶ電波で光に近い性質を持って水蒸気に吸収されてしまうっていう特性があるのね、
はい、
でこれの近いミリ波があるじゃない、これってさ水蒸気に弱いんだってね、水に吸収されちゃうっていう。
あでもそもそも電波って雨降った日とかって電波つながりにくかった
りとか、つながりにくい、
干渉しちゃうんですよねちょっと。
あと建物にすごく弱くて、はい、奥まった場所、廊下とかトイレとか劇場とかつながらないって 5G はピッチと一緒、そう、はい、PHS もね全く一緒で基地局をたくさん要さなければいけなかったの、
はい、
電波が直線的だし、はい、弱いし、
はい、
で仕組みが全く 一緒で、その代わり体の具合は少ないから、はい、医療とかで使われてるんですけど、病院内とかのね、はい、でそれのまあ強い版が 5G じゃないかとは言われてますけど、はい、でさあこれでできることってなんだろうって考えたら、その遠隔操作大体は建築、農業、また医療で手術ができるとか、はい、検診ができるとか、はい、まあ、自動運転ができるっていう、
はい、
まあ、人件費削減になるわけだけども、
はい、
あとはまあ VR でスポーツ観戦ができたりゲームができたりって、
うん、そうですね、
いるかと思って、
でも僕は 5G の人体の影響さえなければ、うん、絶対に今後の未来に必要だとちょっと思ってて、なんでかって言ったら 5G にすることによって通信の障害というか、うん、今まで遅延とかで障害を生んでた、うん、あの自動運転とかが、
あ
の遅延がほぼほぼ人間の目で感知できないぐらいの誤差しか生まれなくなるんで、うん、例えばそのインターフェースって言って、そのものとものをつなぐもの、
うん、
その人間個人とインターフェースだけで成立するんで、例えば、うん、あの携帯今僕ら重いの持ってるじゃないですか、
うん、
これをペラペラなノートみたいなんでも OK なんですよね、
うん、
なんでかって言ったらそこに受信機をつけて、例えば、まあ、Google やったり Amazon やったり、あの今大手でいっぱい個人情報を抱えてるところが、
うん、
多分 5G のそういうのをやってくれると思うんですけど、うん、そこにめちゃめちゃ高性能 の、 あの機械を置いといて、うん、そのちょっといいゲームをしたいときだけ、
うん、
あのめちゃめちゃ通信なんていうんですかね、
うん、
あの速度が速くなるというか、うん、処理速度が速くなる、
うん、
そのなんていうんですか、機械、
うん、
を曲がりするみたい
な
ことが可能になるんで、僕らが今持ってる重いものとか、
うん、
あとは電波ケーブルがないとできないこととか、うん、このラジオとかもそうですね、今ケーブルつないでるんですけど、うん、これも全部ピンポイントで飛ばすことによって遅延が生まれなくなるんで、
うん、
ラジオの収録が良くなったりとか、
うん、
あとはその携帯の電波障害とかもなくなったりとかするんで、
う
ん、
まあ、遠方でさ、うん、そのホログラム使って会議ができるようになりますとかさ、
はい、
こんな未来が待っていますみたいな映像を見たのね、うん、5G でできること、うん、でホログラムで遠くにいるおばあちゃんに演奏してあげるとかさ、
はい、
なんだろう、今 4G の状態で VR が出始める時にやったけど、まだそんなになんか飛躍的にホログラムとか、しかもその場にあたかもいるような解像度でできるとは思えなくて、なんかそれって5G の先の未来じゃないかなと思って、実はそんなにいろんな条件、その体への危険性とかいろんな弊害があって、まだなんだろう、早く普及するにはまだ時間がかかりそうな気がしますよね。あともう一つ思ったのが、あの 5G じゃないんですけど、電波のその影響でなんかね、電波過敏性症候群みたいな人がなんかお医者さんに来て、頭の中で脳波と電波が合っちゃってラジオが聞こえるみたいな人がいたっていう話を聞いたのね、なんかさ、それってでも応用すれば頭の中語りかける神様とかさ、
はい、
あとファティマ第3の予言に出てきたマリア様とかさ、うん、みんなに出て見えるマリア様、
はい、
そして光で消えるマリア様、うん、みんなの頭の中に聞こえるとか、これってもうちょっと先の未来人ができるんじゃないとか、
そもそも僕らがあって発してるのも周波数帯がめちゃめちゃ荒いから鼓膜でキャッチできるだけで、
うん、
僕らの鼓膜がもし鬼発達してもうめちゃめちゃちっちゃい揺れでも感知するようになれば、ラジオもめちゃめちゃ細かい周波数で飛ばしてるだけなんで、
うん、
多分キャッチできると思うんですよね、
うんうん、
だから耳鳴りとかもあるし、めっちゃシーンってした時に耳キーンって奥の音で言うじゃないですか、
うん、
そうやって地球から絶え間なく出てる周波数っていうのがあって、
うん、は
い、そういうのもあるんで、僕らも知らず知らずのうちに
キャッチしてる。
だから人が泣く3秒前とか、
うん、
怒ってる時とかって雰囲気でわかるじゃないですか、 あれってその人から出た、その人が怒ってちょっと震えてるのが伝わるじゃないけど、
うんうんうん、
そういう謎のあの得体の知れないものが伝わってるんじゃないかな、
自然
に。
そのなんか流れで言うと、まあ、マイクロ波による人体制御ができるんじゃないか、人類家畜計画っていう陰謀論もありまして、
はい、
まあ、1970年代にモスクワのアメリカ大使館の職員が次々と白血病とか脳腫瘍にかかりましたと、
はい、
でまあ、米軍が調べるとここに電波が、流れてる通過点だと、じゃあこれをきっかけに研究始めましたと、
はい、
そしたらマイクロ波がね、どんな人体に影響を及ぼすかっていうのが分かったから、まあでもこれを何を使おうっていうのは全然公開されなくて、それは日本相手に狙われたと、
うん、
使われたっていうね。でまあ日本はすごいその何 電波の精度に緩いんですよね。
そうですね、
法律的にね、規制が、うん、だからそこでね、発がんとか、まあ、携帯基地局の出力はまあ10ワットほどで、まあ、今の話なんですけど、はい、まあ、発がんさせたりとかそこで腫瘍を作るってことはまず無理らしいんですよ。あってもめちゃめちゃ時間がかかって、その間に別の、電波に変わっちゃうだろうぐらい時間がかかるから、
うん、
まあ、脳に電気信号をさっき言ったみたいに送って、まあ、重要な事件を目撃した住民の記憶を消すとか、
うん、
あと何、感情をコントロールする、うん、マーケティングもそれでできちゃうっていう話、はい、
うん、
まあ、その違法無線に厳しく工業製品の発するそのノイズっていうことにもう世界一に緩い日本っていうことで、それは狙われるぞっていう話、はい、
うん、
あとなんかもう一つ面白いなと思ったのが、マーク・チャップマンっているじゃないですか、あのジョン・レノンを殺害した
殺害した人、マーク・チャップマン、
はい、うん、
はい、
あの人が言ったのが、あのよく聞くのが何、頭の中に悪魔の声が聞こえたって、
はい、
やつを殺せって言うんだみたいな、
はい、
うん、
ケネディ暗殺の時に第一で捕まった人も言ってましたよね、
オズワルド、
はい、
なんかそれってさなんか関係あんのかなとか、
あるんじゃないですか、ね、だってこのタイミングでしかもあのいろいろなところで周波数ががんを治すとか、
うん、
あのウイルスに周波数を合わせたらそのウイルスが消滅するとかっていう技術がちらほら記事で上がってくるじゃないですか、
うんうん
うん、コロナやっつけれるかもしれないですね 5G で
そこにつながる、は
い、でも逆にあの武漢であの、はい、フアウェイ の, あの 5G の実験場になってたのが武漢っていう話もありますよね、
は
い、
そうなんだ、
はい、だから結局、はい、あのコロナウイルスで死んじゃってる人たちも、
はい、
あの 5G の影響で亡くなってる可能性もあるし、
うん、
でしかもあのオランダとかイギリスとかでもあの実験場になってるところでは、
はい、
あのなんていうんですかね、大学生とか、
はい、
職員の人とかいろんな人間たちが、はい、あのうつ病になってたり、
うん、
自殺したり、うん、あと鳥とかがバーンって死んだりとか、
ベルギーでしたっけ、
はい、
うん、
ハチとかも全然アメリカで死んじゃってたりとか、
はい、
山盛りの数、
はい、
だからなんかまあ便利になっていくけど、うん、全体的に、
はい、
じゃあ果たして便利になった時に、
はい、
どうなのっていう、
うん、
まだオーバーテクノロジー的な感じなんじゃないですかね、
うんうん、
だ多分人間があのそもそも生まれてきて、
はい、
この 5G とかそもそも電磁波に対して、
はい、
あの抗体がないのに関わらず、
はい、
まあ、作ってるわけじゃないですか、便利やからっつって、
はい、
諸刃の剣みたいなもんで、
はい、
でこれが嫌やからみんな自然に帰っていったり、
はい、
やっぱ自然のその多分僕が主に真逆のところにあると思うんですよ、
はい、
テクノロジーと自然っていうのは、
はい、
だからその人工物なのか自然なのかで、
はい、
多分だんだん分かれていくと思うんですけど、
うん、
これが本当に二極化なんじゃないかなって、
うん、
でしかもその 5G になって IoT でしたっけ、
うんうん、
あのインターネットオブシングでしたっけ、
はい
はい、が増えていくと思うんですよ今後、
はい、
じゃあなんかそのまあそれって簡単に説明するとなんか何でもあの全てのものもう物質と言われるものは全部あのスマホで管理できるようになるとかネット内で管理できるようになるっていうあれなんですけども、例えば冷蔵庫とかでもあの外からあの操作して今冷蔵庫の中に何が入ってる何が入ってないとかも管理できるし、でなんならそれをあのじゃあ補充しますかとかいう選択肢も今後出てくるかもしれないみたいな、
はい、
掃除機じゃ あの遠隔で操作して、
はい、
あのなんかできるかもしれない、エアコンも先につけといて、はい、あったかい部屋に帰っているかもしれない、
もうできる今
でき
ると
かもう全てにおいて多分そうなってくるとしたら、
うんうん、
まあ、結局あの詰まるところ行くつく先にはマイクロチップやと思うんですね僕は、
はい、
でこのマイクロチップを埋め込んだとしたら、
はい、
まあ、これも IoT や言うて、
はい、
全部つなげられるわけじゃないですか、
はい、
1個のクラウドに、
はい、
だこれの、なんていうんですかね、システムっていうのは、うん、やっぱその、まあ、結構前に話したんですけど、
うん、
あのペルの、
はい、
あのシステムと一緒なんですけども、
はい、
まあ、一旦クラウドに置いてクラウド上で何かが、はい、あのなんていうの、 AI っていうのが管理する、
はい、
そのクラウド、
はい、
で AI が最適な、
はい、
あのそれに合ったものを処理してあなたに届けてくれるみたいな情報、
はい、
っていう感じになっていくと思うんですけども、
はい、
あのもうすでに始まってるのがあの何でしたっけ、あのアップルの時計、
アップルウォッチですか、
あそうそうそうそう、はい、もうそれとかも完全にそうじゃないですか、
はい、
もう自分 の, あの生活をこの時計に記録させてるようなもんで、
はい、
もうそれがもう大きなマイクロチップみたいなもんですよね、あれって、
はい、
なんか今 私の猫がスマートトイレ使ってるんですよ、はいはいはいはい、猫が使ってるってか、はい、私が使ってるんですけど、はい、スマートトイレって面白くて、はい、ここにアプリをスマホにアプリを落として、はい、でカメラもついてるんです、トイレにね、
はいはいはい、
トイレ入ったらカメラ起動して録画してくれるんです、はい、動画を。でおしっこどのぐらいしましたとか、体重今どのぐらいですとか、はい、あと感覚とか、はい、トイレに行く感覚とか、はい、最近は首輪もできたんです、猫の首輪にその電子なんていうんですか、情報を送る装置みたいのを自分の手元に置いといて、
はいはいはい、
猫が、どのぐらい歩きました、どのぐらい寝ました、うん、っていう、はい、あと心拍数とかも、うん、もう今まさにそれが起きてるわけですね。
だから僕たちがペットでそれができるってことは、はい、ってことはですよ、
はい、
僕たちはもうそうされてるんですよね、
はい、ヒトラーの予言した通りですね、うん、人間はロボットになるか上の支配層になるかの二極化するっていう、う
ん、でも僕らはもうされてると思うんで、それは、はい、だからもう無理なんですよ。
それこそ 5G がほんまに人体に、害がなくなったら、人間って目で見て、うん、分析して、例えば今ここにお茶が置いてあるんですけど、うん、お茶が置いてあるとか、ここにこういう伊藤園って書いてあるみたいな、うん、まあ、名前言っちゃって大丈夫ですかね。
大丈夫ですよ、スポンサーいないんで。
スポンサーいないんで大丈夫か、伊藤園が あるとかっていうのを、人間の全部目から見た情報を頭でセンサして、3D 化してるじゃないですか、この世の中を、
うんうん、
で前回も言ったように 2D でしか見えてないけど、頭の中で処理するから 3D の世界に存在してるっていう、うん、みたいな感じで、これからはそのセンサする能力をコンピューターがやってくれるっていう、
うん、
さっきも言ったようにインターフェースがあって自分個人がいる、繋いでくれるものがあって自分個人がいるっていうので初めて成立する世界っていうのが到来してて、
エンリルじゃん。
なんでそれでコンタクトレンズとか、うん、スマートコンタクトレンズみたいなのがもし発明されれば、うん、目から得た情報を全部 AI が、全部センサーしてくれるんですよね、うん、今までってカメラって撮った景色をそのまま撮るだけなんですけど、
うん、
今って AI が全部やってくれるんで、うん、撮った景色からここは何色で、でちょっとずれた景色から見て、ここからじゃあここはこの丸みを帯びてるからこうなってんのかっていうのを全部目でやってくれるんで、うん、その個人が見た世界をそのまま、例えば脳みその中にチップも埋め込んでたら、
うん、
目のコンタクトレンズ、スマートコンタクトレンズと脳のチップ、うん、2つのインターフェースと人間1人で、うん、ほとんどの世界をもう1回見ただけで記憶できるようになると思うんですよね、
うん、
なんでそういう未来がもし害が来ないんや、うん、害がないんやったら、うん、そういう未来が来ても僕はいいんじゃないかなっていう、
はい、セワシ君の世界やんね。
セワシ君
ドラえもんのね、一番最初の知ってる、
セワシ君の家やんもみたいなね、なんか
ドラえもんが
押したらね、あったかいご飯出てくるみたいなとか、はい、
バックトゥザフューチャーとかね、なんか、
う
ん、
もうなんかそういう世界になってくる。
へ
え、しかもなんや、2045年シンギュラリティ、
はい、
得意点、はい、技術得意点でしたっけ、
はい、
来るとか言われてるじゃないですか、
はい、
でこの間もDM でいただいたじゃないですか、
はい、
まあ、名前出していいか分かんないんで言わないですけど、
はいはい、
まあ、内閣府が2050年に向けて、
はい、
ムーンショット改革みたいな、
はいはい、
をするみたいな、本気で考えてるのかどうか分かんないですけど、多分本気で考えてるなと思うけど、
はい、
そのまあなんや、2050年までに身体的な能力とか、
う
ん、
はい、
脳みその能力とかも全てにおいて人間の持ってる能力を、
はい、
大幅にアップさせるように、
うん、
ロボットを使う、
はい、
ロボット技術、例えば、ロボットアームにするとか、ロボットの足にするとか、はい、脳みそにチップ入れるのか分かんないですけど、はい、それをもう2050年までにはしたいって言ってるというか、もうそういう風にやっていく計画があるんですよ、
はい、
内閣府がもう決めてて、それを、うん、でそのいわゆる何年前かに言われてたAI が人類を超えるんじゃないかっていうシンギュラリティ2045年問題
は
もう狙いに来てるやんみたいな、
はい、
もう計画通りやん、そのまんま当時からのっていう、はい、もうなんか
裏文書通り、
うん、そうそうそう、はい、もうそこにたどり着くように餌まかれてたんやん、ずっとっていう、
はい、
この 5G も、新しく来る 5G もそうですし、だって言うてても3月からでしょあれも、
はい、まあアメリカではもう去年の、
そうですね、
アメリカとどこやったかな、どっかはもう2019年のもう4月ぐらいから使われてるんですよね、ところどころで
使われていますが、はい、2025年までに世界回線数は全世界で11億の回線数ね、で、うん、人口カバー率は 34% の見込みだそうです。まだですね、まだまだ結構2025年で、はい、34%、はい、そう あとそのなんかその思ったんだけど、電波っていうことに対してやっぱり今回調べて、もう 5G に限らず電波ってことに私はすごい興味を持ってしまって、でしかも使う側の人間が使いこなせてないから、うん、なんか結局なんていうんですか、アナログなことやっちゃってるケースもあるわけじゃないですか、うん、そんなテクノロジー使って、うん、なんかこの間面白いなと思ったのは、あのハンコを押す、請求書のハンコを押す機械を作ったっていう、
はいはいはい、
ペーパーレスにするんじゃなくてハンコを押すロボットを作った会社があるとか、
はい、
面白くないちょっとなんか人間の愚かさというか、
可愛いですよね、そこまで
行くと。なんかすごいテクノロジーを駆使してすごいバカなものを作っちゃうっていうところがちょっと可愛いなと思っちゃうんですけど、
はい、
そういうのでもっと身近にないかなって思った時に IH ヒーターあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれがまず危ないという理由があって、はい、まあ、なんか流産が専門家によれば 5.7倍妊婦さんが普通に使ってるだけで増えるっていう、
はい、
でその胎児幼児小児の順であの IH ヒーターが出してる電圧っていうのがものすごくから体に悪いらしくて、
えぐいですねあれ、はい、
で床暖房も危ないそうです、
はい、床暖房とかも、うん、もう
結構電圧だもんね、
えぐいっすね、
だって IH でっかい IH ヒーターだもんね、
はい、
でなんかハロゲンヒーターとかそセラミックヒーター大丈夫かなと思ったら、なんかそれはし赤外線、
はい、
とかであんま大丈夫みたいね、うん、それはね、あとはなんだあのあれ高圧線の下に住むと小児がんが5から6倍になる、
はい、あそうですね、あの周りもだからちっちゃい東京タワーみたいな感じなんで、
そうなんだ、
はい、
で自殺率もだいたい自殺者の4割は高圧線の近くに住んでいるとか、
はい、
そうなん
あんまり目に見えないんであの証拠がなくてみんな信じがたいと思うんですけど、
ああ
その電磁波によって脳にめちゃめちゃ影響が与えられる部位があって、
うん、
まあその詳しくはあのまた長くなるんで、
う
ん、あれなんですけど、はい、影響がある部位があるんでその自殺率が上がるってたまたまやろって思うかもしれないんですけど、うん、電磁波に関しての情報っていうのはあながち結構あのなんていうんですか理にかなってることが多いというか、
うん、
はい、
でメディアは絶対に電磁波の害についてやっぱ報道できないらしいです、
だってもう電磁波使ってますもん
ね、そうそうそう、はい、から絶対にテレビからは得られないっていうことで自分で取りに行かないとっていうことです、はい、あともう一つあの肯定派っていいですか、
何派ですか、
肯定派の話があるんですけど、
あ肯定派いっちゃいましょう、
突っ込んでくださいね、
はい、
はい、
肯定派、はい、僕肯定派です、
あ、そうですか、はい、肯定派の意見としては、まあ2020年1月9日時点での旧ワイヤレスネットワークより、5G の危険性があるのかっていう、対しての話なんですが、懸念されているのが高周波数帯のそのミリ波、さっき言ったミリ波っていうのは、
ミリ波、
はい、うん、その技術が面倒なんですと、
はい、
まあ、従来に比べ長距離に近い、長距離に弱い 5G は多くの基地局をまださっき言ったね利用すると、はい、でまあその間に飛ぶミリ波が危険だっていう、鳩がパトパト死んだっていうドルさんの話ですよね、うん、
はい、
でもその通信キャリアが 5G サービスを提供でも用いる周波数帯は他にもあって、ミリ波をメインで利用することを要予定しているのではないですよと、
うん、
で米国の 5G は最大手 T モバイルが提供していて、
うん、
でこれはテレビ放送で利用していた低周波数帯を使っていますと、
うん、はい、
でスプリントっていう会社の 5G サービスは 4G に使う中波数帯の、まあ、センチ波って言われるものですね、
はい、
一部を改良したものを 5G に転用したものと、
うん、
でベライゾンと AT&T はミリ波に基づくサービスを提供しているが利用可能な場所はごく一部に限られていますと、
はい、
専門的なその研究所とか、
はい、
そういう企業が使うとかですね、
うん、まあ、そうですね、イージス艦ではもう1900何年もうめっちゃ昔からずっと使われてる技術ですからね、
うーん、
ビームホーミングっていうのは、
ね、
はい、あのアンテナみたいなのくっついてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれで軍事的に誤差がなく連絡が取れるっていう、まあ、戦争屋がいる国はみんな持ってますよね、
うん、やっぱりだからもともとは軍事テクノロジーや、
そうだ、ね、
むしろ5G というかもう 6G ぐらいの技術で、うん、戦ってましたから、
はい、あ、そう、だって 6G はあるって言ってるもん、はい、今軍事が使ってるのが 6G で、それは、はい、人体に影響がないっていう、
はい、
噂があるから、はい、じゃあ 5G じゃなくて 6G に旋回って話なんですけどね、
はい、
まあ、
確かにね、
あの肯定派の続きをお願いします、
はいはい、ありがとうございます、はい、その、まあ、大量のミリ波の基地局を要するには時間も費用もかかりますと。よって 5G はラジオ、テレビ、衛星通信、モバイルサービス、 Wi-Fi、Bluetooth などで数十年にわたり利用されてきた周波数帯を今後も使い続けることになるから心配いりませんよと言ってます、はい、で、まあ、電離放射線と言われる、
はい、
部分、電波とか可視光とか紫外線、ね、はい、に、スペクトルの一部には電離放射線と言われる部分に X 線やガンマ線が含まれていて、その、分子結合を破壊したり発がん性のがあるって言われてるんだよね、はい、だから危ないんだよね、レントゲンとかね、
はい、
だけどミリ波は非電離放射線と呼ばれ分子結合を破壊することはありませんと、
はい、
で従来の放送用周波数帯よりは高い周波数ですが可視光ほどは高くない、電波、短波紫外線や X 線ガンマ線などに比べればはるかに低い周波数ですよと言ってますね、
はい、
でまあ、そのミリ波による、非電離放射線が与える影響については数十年に及ぶ研究があるので、はい、それによって裏付けられていますと、
はい、
でまあ熱に関連するもの以外で健康への悪影響は見出されなかったというところで結論付けられていますね。
あ、まあ、それ一時的災害の場合で、二次的災害で今パッて思っただけなんですけど、うんうん、その 5G 使うって言ったら電磁波が飛ぶわけじゃないですか、
うん、
あの電子レンジと同じような感じで、
うん、
まあ、それのもっと違うバージョンなんですけど、それで地熱がちょっと上がって、
うんうん、
まあ、その低気圧が生まれやすくなって、うん、雨の日が多くなるんじゃないかなって、うん、今パッて思ったんですけど、
なるほどね、
これはちょっと専門家に聞かないとわからないんですけど、だいたいその人工気象兵器とか、うん、まあ、存在するとしたら使うときって、うん、海の海中の温度を上げて26度以上に設定すると、うん、上に上昇気流じゃないんですけど、
うんうん、
できて低気圧生まれるんですよ、
うん、
でそれで雲が生まれてそれが雨の原因になるっていう感じなんですけど、はい、 それが強烈になって台風が起きるんですけども、
う
ん、
ミニハープだね、
ミニハープですね、うん、ミニハープが そこら地中に、
うん、
常にみんなが持つことになるってことですね、
はい、
使えば使うほど雨が多くなるっていう、雨なのか何なのか分からへんけど、
はい、分からないですけどね、
何かが降る、
はい、
電磁波の雨ってことやんね、
そうですね、
だから雨食らうと電磁波食らうようなもんってことで、
はい、
頭剥げる、
剥げるんすかね、
あ、
それとあとはなんかその雨って、うん、突然水が生まれてるわけじゃなくて、エネルギーって絶対どっかの何かを変換してそれになるんで、
うんうん、
絶対物って新しく生まれたりとか消えたりすることってほぼほぼないんですよ、
うん、
水もなくなったからじゃなくて人間の体に取り込まれて空中に蒸発するとか、
うん、
いろいろあるんですけども、うん、だから雨が多くなるってことはどこかの地域で干ばつが起きたりとかする可能性もなきにしもあらずですよね、うんうんうん、
はい、で、はい、しかしながら携帯電話の使用とがんをはじめとする健康問題を関連づける決定的な証拠はまだ見つかっていない、それでも不安が払拭されないのは関連がないという決定的な研究結果もまだ出ていないからと、
はい、
うん、5G に批判的な人の多くは2011年に HWO の国際がん研究機関が携帯電話を発がん性が疑われると位置づけられたことから増えました、うん、とはいえこれはコーヒーや漬物と同じ位置づけであり、携帯電話もそこそこ位置づけられたのは2010年時点で発がん性のリスクの有無が確認できなかったからと、まあ、そこに留めておくよということですね。ちなみに米国立がん研究所によると、米国における脳腫瘍の発病率は携帯電話が爆発的に普及した92年から2016年にかけて減少しているとのことです、
うん、
だから一概にはっていうことなんですが、まあ、その HWO の話でさ、あとさっきの
HWO って何ですか、
うん、健康国際健康基準機関、
うん、HWO、 ああ WHO って呼んでました僕、
WHO、 そう、
はい、最近 WHO やろ、
WHO です、
あ、 WHO、はい、そう、はい、WHO で、ウイルスの話でさ、うん、
はい、
テドロス局長って、
はい、黒い人ですね、
はい、はい、エチオピア出身の、はいはいはい、方がさ、その前エチオピアの保健局にいた時にその中国からすごい融資を受けていたから、うん、まあ、中国のことを褒めたたえたんじゃないかっていう、うん、その反対運動というかやめろっていう署名まで今ね、署名運動まで起きていて、うん、はい、そのやっぱり権威ある人だからといって、その人のことをやっぱどの研究学者とかもそうだけど、その人のやっぱ背景を調べないと、
うん、
HWO が言ったからとか、
はい、
うん、HWO も実際調べてみると中国のこう資金で 息がかかった人がこう配属されてることが多いと。だからなんかそういう、まあ、この肯定派を否定するわけではないんだけども、
はい、
そうなんか誰々が言ったからっていうのはちょっとなんか、うん、私の中で今すごい HW は WHO か、
うん、WHO、
はい、そうなんか今ちょっとあの疑心暗鬼になってるから。
あ、そうそうそう、まあ、メディアもそうですよね、うん、どっかの大学の教授が言ったからって言ったけど、うん、その教授、まあ、
他ね、
ね、はい、
いただくとね、
あ、まあ、いろいろいただくと名前がもらえちゃったりしますよね、
スポンサーってことです
からね、そう
ですね、お金渡すからうまいこと言うてやっていう話でしょ、だって、うん、
はい、
結局はお金やんって。
お金ですね。まあ、お金についてもまたやりましょう。
はい、
やりましょう。はい、あ、そう、 6G、 そうちょっと今出たんですけども、
はい、
まあ、ドコモはすでに 6G の開発に着手始めています。
うん、
はい、
で今後はさまざま登場するね分野の IoT 製品によって、まあ、より複雑になったりデータ需要が大幅に、はい、あの増加するということで、うん、でリスク、ネットワークへの負担が増大するリスクを考えて、まあ、世界中で早急に、6G 実現に向けて動いてるってことなんですが、はい、
うん、
もちろんそのアメリカ、中国、はい、フィンランド、韓国が、
はい、
率先してやってて2030年に実現予定だそうですが、もうやってるんじゃないかって今話出ましたけど、やってるの、
う
ん、
軍事的にはやってるっていう記事は見たことありますよ。
だってドコモも民間企業じゃないですか、うん、民間企業と軍事の多分そういうテクノロジーって、うん、軍事からあの降りてくるのって、あ、まあ、その25年とか50年とか経ってから降りてくるって言われてるじゃないですか、
うん、
なんで民間がその軍の、そういうノウハウを見て、あ、そういう考え方もあんねやって研究 しだすのが僕らが遅いだけで、
うん、
その、はい、
な
るほどね、多分めちゃめちゃ頑張ってくれてはるとは思います、民間企業も、うん、なんか 6G が軍で使われてるから、それをキャッチした民間企業の人たちが、うん、あのそれに向けて研究を始めるっていう、
あ、そういう流れになる
んですね。上に立つ人がいい人やったらって話ですね、
はい、そうですね、うん、はい、物扱い
いい人やったらっていう、う
ん、あともう一つ、これドルさんになんか良さそうな話、
なんです、
好きそうな話あの YouTube で丸山先生っていうなんか電波からを使った、
はい、
あの整体師さんなのかな、体を良くするみたいな先生がいて、
はい、
その人がおっしゃるには、カタカムナと電磁波はすごく共通してて、
は
い、なんかカタカムナなんとかっていうね、あのね、あのコマみたいのがあるんです、ダウジングに使うような紐からぶら下げるペンダントみたいのがあって、はい、要はカタカムナって右回りでしょ、
はいはい、
で人の頭の上につ
むじ、
そう、つむじ垂らして、はい、それが右回りになってれば、
はい、
体の調子がいいんだけども、はい、どこかその電流の流れが悪かったりとか、
はい、
要はその素粒子って全部その右回りなんだってね、例えば右回りなのかな、例えば右回り正しい方に流れてるとして、
はい、
それにノイズと言われるちょっと不調が起これば、
う
ん、少しでもそれをキャッチして、左回りになりますと。
へー、
なんかそれを丸山先生が言ってて、はい、でなんかその電波自体は悪いものではないんです、
はい、
で電波の中にノイズが入るから体に害を及ぼすんですって、
はい、
そのなんか素粒子的にもとか言ってて、はい、私にはちょっと今噛み砕けなかったんですけど、は
い、あれですね、意識してなんかうわ体調悪いかなと思ったら、ちょっと自分気持ちの中で右回りに渦を巻けばいいんですかね。
だいいですね、
あ、想像して、
うん、そう、イメージ、自分の中のイメージなんで、はい、瞑想じゃないんですけど、うん、右回りをしてる自分っていうイメージを持てば、はい、なんか体良くなりそうな気しますね、うんうん、それ聞いたら、
はい、
自分を良くするっていうことは欲なんだって、だからノイズになるんだって。
あ、そうなんですね。
でも他人を良くするっていうことは愛だから、無償の愛だから、
はい、
自分の体も良くなるっていう、
へ
で意識も電波も一緒、ノイズがない人は気持ちいいっていう、
じゃあマイケルがあのみんな世界に愛を届けたじゃないですか、
うん、
けどあの人病気で亡くなったっていう風にされてるじゃないですか、
うん、そうなの、
あの
病気やったから、
病気やったから、
ね、
はい、
いろんな薬を飲んでてって話ね、
はい
はい、
だから実は病気じゃなかったかもしれないっていう、うん、あれも出てくるんですか、愛を与えて、ね、ほんま健康やったのに、
そうだよね、
はい、
ね、
全然話変わってきますけど
マイケル好きだから、
マイケルがすぐ上がってきましたね。
確かに確かに、はい、愛といえばね、
はい、
あとありますか、いうこと、
幕
下です
よ、いやもう
また30分過ぎちゃったよ、
もうね、あの切りなくなっちゃうんで
大丈夫です、
すみません、
え、っていうかアラーム鳴ってないんですけども、
かけ忘れました、
かけ忘れた、
あ、
なるほど、なるほど、
すいません、
いえ、とんでもないです、
はい、それでは今日はこの辺でお開きに、
そうですね、
はい、
したいと思います、はい、来週はあのお金の話を、
はい、
ちょうどしたいと思いますので、はい
はい、
よろしくお願いいたします。公式ツイッター、インスタグラムがありますので、よろしければフォローしてください。また、概要欄にメールアドレス、投稿フォームがございますので、ご意見、ご感想をご寄せいただけたら幸いです。壁は自分自身だ、バイ岡本太郎ということで、
あ、
また来週、
はい、
さようなら、
さようなら、爆発だ。